恵み深い私たちの天の父なる神様、新しい2025年がスタートしました。今素晴らしい動画を見ながら、昨年1年間に注がれていた決して当たり前ではない神様からの祝福の一つ一つを覚えて、改めて心から感謝し主の御名を崇めます。何一つ当たり前のことなどない。すべてが主の恵みであること、私たちはただただ主の追い風に乗って、誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないことを神様が起こしてくださるのを喜び楽しみながら歩んでまいりました。この2025年もそうです。神様、あなたがこの教会の主として、いつも火の柱、雲の柱の中にいて導いてくださるのでありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたを礼拝することから決してぶれることなく、神の国と神の義とをまず求めながら、あなたを主と告白し続ける教会であることができますように導いてください。今日も私たちは一年の始まりの日、他の何よりも神様の御前に出ることを第一としてこの場所に集いました。どうぞ集われたお一人お一人の心を神様が探ってくださって、今私たちが主を礼拝する者へと整えられますようにお導きください。この教会が神様の教会として、この1年間も一つとなって歩んでいくことができるように導いてください。神様、どうぞ今悲しみの中にある方、苦しみの中にある方、病の中にある方、また大きな悲しみの中にある方々に主の慰めと励ましを、癒しをお与えくださいますようにお願いいたします。これから御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、どうぞ神様が今日も御言葉によって私たち一人一人にお語りください。この一年、あなたの御言葉を握りしめて歩むものとしてください。これからの一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、年が明けて新しい一年がスタートしました。皆さんはどんな年末年始を過ごしておられるでしょうか。先週私たちはクリスマス礼拝をお捧げして、そしてみんなでクリスマスをお祝いすることができましたね。またこの前の日曜日は2024年最後の日曜日、最後の主の日に年末感謝礼拝をお捧げして、先ほども見ましたけれども、吉戸先生が作ってくださった、ああ1年間こんなこともあったっけなと、素晴らしい恵みの数々を覚えながら、当たり前のことなど一つもないのだと、1年間の主の恵みを覚えて感謝を数えることができました。でも皆さん、私たちの日々の歩みには、時にはちょっとがっかりしてしまうこと、ちょっと落ち込んでしまったりすることもあるかもしれないですね。例えば我が家にはいつもクリスマスなどのイベントの時にプレゼントタイムなどのお楽しみの時間を担当する、まあ、専門の人というか、そういう人がいるんですけれども、まあ、我が妻ながらいつもそういうお楽しみ会上手に盛り上げて、まあ、楽しませてくれるなと感心させられているんですね。でも我が妻だから見えるところもあってですね、まあ、ああ見えてってどう見えてるか分かりませんけど、もう何日も前から結構緊張してるんです。そしてみんなで楽しい時間が持てますようにって、もう何日も前から真剣に祈ってですね、お楽しみの時間のために備えているんです。そして終わった後には、時にはあんまり盛り上げることができなかったと落ち込んでみたり、 あの時ああ言えばよかった、なんであの一言が言えなかったんだろうと、いつまでも反省してみたりすることもあるんですね。実は先週のクリスマス祝会のプレゼントタイムの後も妻は大いに落ち込んで、何と言えずにしばし反省していたかは後で妻に聞いてみてください。そしてしまいにはですね、あの日の夜テレビ何やってたか分かりますか？あの M1 っていう漫才の大会がテレビで行われていて、ああ彼らはこんなに笑いを取っていいなって、妻は笑いを取れなかった自分にへこんでいたのでした。そんな真剣にへこんでいる妻を横目に、私はああ今日も平和だなって感じました。そして最近この教会のキーワードになっているでしょうか、この教会はほんわかした教会だなと、なんだか温かいものを感じているのでした。この教会名がいつか福島第一ほんわか教会になる日も近いでしょうか。それは冗談ですけれども、でも私たちの教会にいつもなんかギスギスした、なんかピリピリした、そういう空気が流れているんじゃなくって、いつも平和な雰囲気が流れていて、何か温かいものを感じることができるならば幸いだなと思いますね。聖書の御言葉にあるように、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることはと。皆さん、私たちが互いの違いを、間違いじゃないですよ、違いです、違いを受け入れ合いながら一つになって歩むことができるならば、それはなんという幸せ、なんという楽しさ、本当に感謝なことだと思います。そして何よりも、スタートしたこの2025年も私たちは礼拝を大切にして、みんなで一つになって、まるで一人のように一致して、心からの礼拝を捧げて歩んでまいりたいと思います。そこに主の祝福がありますから、そこに主の臨在があふれますから、そこから主の栄光が表されていきますから、私たちは今日も今年一年も大切にすべきことを大切にして歩んでまいりたいと思うんですね。さて、一年の始まりに今日はご一緒に歴代史第2、5章13節14節の御言葉を見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを確認してみましょうか。私たちはこの新しい年も、一つ目、主にある一致、主にある一致を大切にしてまいりたいと思います。今日の箇所にあるように、ちょっと今日この箇所は印象深い言葉ですね。私たちもまるで一人のように、これ前の訳の聖書だと、まるで一人ででもあるかのように、みんなで主にあって一致して歩んでまいりたいと思います。そして私たちは一致して、ただただ二つ目、主への賛美を捧げる一年、主への賛美を捧げるものでありたいと思いますね。だって私たちも主によって滅びから救われたんですよ。罪の奴隷となっていたのが贖われ、買い取られ、神の子供とされたんですよ。それぞれの場所から、北からも南からも西からも東からも、みんなここに呼び集められたんですよ。そして一つとされたものとして、私たちも主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでと主に向かって賛美を捧げ続けてまいりたいと思います。そうするならば、そこに三つ目、主の栄光が表されます。主がそこに臨在されて、主の祝福でそこを満たしてくださって、主の素晴らしさがこの地にあふれ流れていくのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちはこの一年もただただこの教会から主の栄光がこの地に表されることだけを願いながら歩んでまいりたいと思います。それでは今日の箇所に入って13節、今日はこの13節何度も読みたいと思いますけれども、まずは1回目読みましょうか。13節ご一緒に読みましょう。はい。ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちが まるで一人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。皆さん、ちょっとこの場所を、この場面を説明するならば、この歴代史第2の5章、聖書を持っている方は一節から見ていただくと、これはダビデ王の息子ソロモン王によって神殿、主の宮のすべての工事が完了した、主の宮が完成した喜びの出来事です。ついに主の宮が完成して、ソロモンはイスラエルの人々を、完成したよ、剣道式するよ、人々を集めました。そして契約の箱を至聖所に運び入れました。どれだけの大きな出来事であったことでしょう。どれだけ多くの人々が集まっての出来事であったことでしょう。お持ちの方はですね、6節例えば見ると、この時に生贄として捧げられた羊や牛の数はあまりにも多く、数えることも調べることもできなかったって書かれています。どれだけの大きな剣道式だったんでしょうか。また今日の箇所の直前12節なんかを見ると、そこには歌い手、まあ聖歌隊のようだったでしょうか、レビ人全員が集められて、シンバル、琴および盾ごとを手にして、さらに120人の祭司たちも彼らと共にラッパを吹き鳴らしていたって書かれています。皆さん、レビ人120人の祭司たち、さらにイスラエル中から集まった人々、羊や牛は数えきれない。一体全部で何人ぐらいの人がそこにいたのでしょうか。まさにもう国を挙げての総動員での剣道式、奉仕です。この13節にあるように、ラッパとシンバルとさまざまな楽器が一斉に奏でられて、人々が一斉に声を上げて、一体どれだけの音色や声がその主の宮に、また周りに響き渡ったことでしょうか。いかがでしょうか。そこには本当に多くの人がいたでしょう。本当にさまざまな多くの種類の楽器があったでしょう。しかしそれでいて、この13節初めにあるように、これはとても印象深い言葉ですね。ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちがまるで一人のように、まるで一人のように一致して歌声を響かせたというんですね。皆さん、神様がもし今日の私たちのこの教会をご覧になられた時に、そこには今日こうやって見渡すだけでも、まさに老若男女、生まれも育ちもみんな違う、国籍だってみんな違う、実にバラエティに富んだ多くの人がいて、いろんな違いもあって、本当にユニークな集まりかもしれない。だけれども、それは決して間違いではなく違いであると、その違いをもお互いに受け入れ合って、そしてまるで一人のように、さっきも言いましたが、前の訳だとまるで一人ででもあるかのように、この教会が今一つになっていたら、それはなんと美しい光景でしょうか。神様はそんな教会の姿をどんなに願っているでしょう。そしてそんな教会であるならば、どんなに微笑ましく見つめ、そして喜んでくださることでしょうか。この教会にはいろいろなところに絵とか写真とか、まあ、たくさんの作品が飾られていますけれども、昨年の間、2階の私が使わせていただいている牧師室には2つの新しい作品が新たに飾られるようになったんですね。 いつでも2階まで見に来てくださいと言いたいところですが、ちょっと汚いので、あ、それは別ですけれども、2階まで見に来られない方もおられると思いますので、ちょっとここでその2つの作品の紹介しますね。1つはこの北に帰るというタイトルがついた綺麗な写真なんです。ちょっと小さくて見えない方のためにモニターにも写真を出してもらいますね。じゃあちょっと送っていただく、こんな写真なんですね。昨年スタートしたエリムの泉のギャラリーで行われている教会員賜物展、ちょっと寄ってん、その第2回目に行われた岩手にいる佐藤康兄弟の写真展で展示されていたこの北に帰るというこの作品がですね、今私の書斎に、牧師室に飾られているんですね。これは北の方に帰っていく白鳥の群れが、見事ですね、一つの隊列を組んではるばる旅をしている、そういう光景ですね。皆さん、この光景本当に美しいなと思います。一体何羽の白鳥がいるんでしょうか。きっとこの群れの中にも老若男女さまざまな白鳥がいるでしょうか。でもみんなで一つになって、みんなで組み合わされて隊列組んで目的地に向かって帰って行くんですよね。一番風を受けて一番疲れてしまう先頭の白鳥は、時に後ろの白鳥と入れ替わるって聞きました。そうやって入れ替わりながら全員で互いに助け合って、そうやって同じ方向へと一つになって進んでいくんですよね。牧師室に飾られたもう一つの作品をまた後で紹介しますけれども、私はこの写真を見るときに、あ、私たちの教会もこのようでありたいなと願わされるんです。みんなで一つになって、みんなで隊列を組んで、みんなで固く組み合わされて、そして時に疲れてしまう人がいるならば助け合って、時には交代し合って、みんなで目的地に向かって一歩一歩帰っていく、一歩一歩歩んでまいりたい、そのように思わされるんですね。イスラエルの人々がまるで一人のように一致したという時、それは何も三入って歌い出しのタイミングをきれいに合わせてとか、ソプラノ、アルト、テナーみんなきれいにハモらせてとか、そういうのとは違うんです。それは心が一つになっていたということではないでしょうか。その一致は何によって生まれますか。それはやはり神様によってですね。主にあって私たちは一つになることができるんですよね。引用箇所丸一番にローマ人への手紙の15章5節6節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。ローマ人への手紙15章の5節6節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。そうなんです。5節に戻っていただくと、忍耐と励ましの神様がまずおられるんです。そしてその神様によって私たちも時にお互いの間に忍耐と励ましを働かせながら、互いに同じ思いを抱いて、まるで一人のように一致して歩んでいくことができるのではないでしょうか。6節、そうして私たちが主にあって心を一つにし、声を合わせて父なる神様を褒めたたえることができるならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。先ほどの動画も眺めながら、昨年の歩みを私も1年間を振り返ってみるときに、私はみんなでバスに乗ってお出かけした光景をなんだか心温かく昨年のことで思い出すんですね。例えば春には私たちが1年間震災後お世話になった奥多摩福音の家まで みんなでバスに乗って出かけて行ってみたり、仙台で行われた同盟の集まり、千葉で行われた TCU の学園祭にもバスに乗ってわざわざみんなで出かけて行ってみたり、みんなでマハリカのレストランの2周年のお祝いのランチに出かけて行って、ここが誰それさんの家だよ、ここが誰それさんの家だよなんて家の見学までして出かけて行ってみたり、小高チャペルや大野チャペルまでもバスに乗ってみんなで行ってみたり、それはまさに神の家族の家族旅行のようだったなって思います。生まれも育ちも違います。国籍も違うでしょう。いろんな違いがある私たちが、時には忍耐と励ましを働かせながら、互いに同じ思いを抱いて主にあって一致する、その姿はなんと温かく、なんと美しいことでしょうか。さあ、私たちはこの新しい年も主にある一致をまずは一つ目大切にしてまいりたいと思います。私たちもまるで一人のように、まるで一人ででもあるかのように、みんなで主にあって一致して歩んでまいりたいと思います。そして私たちは心を一つにし、声を合わせ、ただただ二つ目主への賛美を捧げるものでありたいと思います。じゃあ今日の箇所に戻って13節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。13節をもう一度ご一緒に読んでみましょう、はい、ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちがまるで一人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。そこには多くの人々がいたでしょう。さまざまな種類の楽器があったことでしょう。それぞれが音色を奏で、それぞれが声を上げたでしょう。しかしそれはバラバラではなかった。主にあってまるで一人のように一致した歌声となって主の宮に響き渡りました。そして彼らが響き渡らせた歌声は何でしたか。この13節で何度も強調されているのは、それは主を賛美し主を褒めたたえる歌声であった。彼らはただただ主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでとひたすらに主に向かって賛美をしたのでした。そうなんです。教会に与えられている主にある一致は何のためですか。ただの仲良し小良しのためではないんです。何かただのサークル活動のようなもののためでもないんですよね。主にある一致は主への賛美を捧げるためです。主を礼拝するためです。私たちが互いに愛し合い、受け入れ合い、一つになることで、ただ主の素晴らしさが表されるためではないでしょうか。さあ、私たちもまるで一人のように一致して、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主への賛美を捧げてまいりましょう。皆さん、この鍵括弧の中の賛美の言葉は詩編でも何度も何度も告白されている賛美の言葉です。この慈しみ深いという言葉は良いという意味の言葉です。主は誠に良いお方である。主は良いお方、主は良いお方と先週賛美しました。主は誠に良いお方である。主は本当に慈しみ深く良いお方、善なるお方であると私たちも今年賛美を捧げ続けてまいりましょう。そしてその恵み、その主の真実の愛はとこしえまでも続くのだと、その真実を私たちに尽くし続けてくださる主を私たちは覚えて、心からの賛美を捧げてまいりたいと思いますね。引用箇所丸2番に詩編の107編1節から3節を挙げています。まさに先ほどの歴代詩と同じ賛美の言葉がここでも捧げられていますね。それでは1節から3節まで続けてご一緒に読んでみましょう。1節から3節まで読んでみましょう、はい、主に感謝せよ、 主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はそう言え。主は彼らを敵の手からあがない。国々から彼らを集められた。東からも西からも北からも南からも。さあ、私たちも主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと一節にあったように主への賛美をお捧げしましょう。二節にあるように私たちも主にあがなわれたものです。主によって罪の支配下に置かれていた私たちがあがなわれた、つまり買い戻されたもの、神の子とされたものとして、それを覚えれば覚えるほど主の誠は慈しみ深い、主は良いお方である、その恵みはとこしえまでであると賛美が湧いてくるのではないでしょうか。さらに3節にあるように、私たちもそれぞれの場所から、東からも西からも北からも南からもみんな呼び集められたものとして、主は良いお方であるとみんなで賛美し、とこしえまでも真実の愛を尽くし続けてくださる主に心からの感謝を持って礼拝を捧げ続けてまいりたいと思うんですね。昨年から教会員賜物展、ちょっと予定が行われるようになって、本当に感謝だなと私も感じています。これまで3回にわたって、1回目は切り絵パステル画の展示から始まって、2回目は写真展でした。そして3回目はチクチク広場の編み物展と、全く内容もそして雰囲気も違う3回の展示でしたけれども、でもそれぞれの方々に与えられているバラエティに富んだ違った賜物が隠したままにされずに、そしてそれがただ神様のためにという目的のもとに用いられるときに、あ、それが確かに主の慈しみ深さとその恵みを称える賛美になるのだと私は感じさせられました。ギャラリーに展示されるような何か作品を作り上げる、そういう賜物を与えられている方もおられるでしょう。ある人はそういうの作れないけれども、賛美とか奏楽とか機械の操作とかによって礼拝を捧げる、そんなご奉仕くださるでしょうか。また綺麗なお花を生けたり、背後にあってお掃除してくださったり、またさまざまな声掛けをしてくださったり、また背後にあって祈り支えてくださる方々や、見えるところ見えないところでご奉仕くださる方々もおられるでしょう。そしてそれらすべての人々がただただ主にあって一致して、まるで一人のように一つの体となって共に歩めるのはなんという幸いでしょうか。そして私たちが主によってあがなわれ、罪の奴隷から買い取られ、神の子とされ救われたものとして、そしてそれぞれの場所から、北からも南からも東からも西からも呼び集められ、一つとされたものとして、これからも私たちは主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと、ただ主に向かって賛美を捧げ、主に感謝の礼拝を捧げ続けることができるならば、なんと素晴らしいことでしょうか。さあ、そうするならば、そこに今日の三つ目、主の栄光が表されます。主はそこに臨在されて、そこを主の祝福で満たし、主の素晴らしさがこの地にあふれ流れていくのではないでしょうか。今日の箇所の13節、もう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちがまるで一人のように一致して歌声を響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルとさまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでと主に向かって賛美した。その時雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。いかがでしょうか。大群衆がまるで一人のように一致して、そしてただ主に向かって賛美を捧げました。最後、次のページ、その時です。その時雲がその宮、すなわち主の宮に満ちたんです。主は私たちの賛美の中に 住まわれるお方です。主は私たちの賛美の中にご自身の栄光を表されるんです。主は私たちの賛美を喜ばれるんです。聖書の中で雲は主の栄光とともにいつも現れましたね。例えばモーセの十戒を得るためシナイ山に登った時、主はそこに降りてこられ、雲がその山を覆ったと書いてあります。また出エジプトの旅の道中、イスラエルの民のそばにあったのは何でしたか？いつも雲の柱、火の柱、主の栄光がそこに表されていました。イエス様が山に登ってモーセやエリアと変貌し語り合った時、光り輝く雲がその場所を覆い、雲の中から父なる神様の声がありました。復活のイエス様が天に登られた時どうでしたか？雲に包まれました。やがて再びイエス様が来られる時には雲に乗って来られます。皆さん、まるで一人のように主にある一致を持って主への賛美を捧げると、雲がその宮に、主の宮に満ちたんです。次の14節もご一緒に読んでみましょう。はい、祭司たちはその雲のために立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。もはや祭司たちは立って仕えることができないほどでした。そうです、主の栄光が神の宮に満ちたからです。そこに主の臨在が豊かにあり、主はそこを祝福で満たし、主の素晴らしさが溢れ流れていたのではないでしょうか。さあ、皆さんいかがでしょうか。私たちもこの一年、まるで一人のように主にあって一致して一つとなって歩んでまいりたいと思います。それは何のためですか。ただ主への賛美を捧げるため、主を礼拝するため、私たちが互いに愛し合い受け入れ合い一つになることで、ただ主の素晴らしさが表されるためではないでしょうか。そうするならば、この礼拝堂に目に見える雲が満ちることはないかもしれませんが、もし煙で満ちたら避難した方がいいかもしれませんが、皆さん、確かに主はここにご臨在くださいます。主ご自身がそこで栄光を表し、そして豊かな祝福を注いでくださいます。引用箇所3番、これまで何度も読んでいますが、詩篇133編の1節と3節を今日もご一緒に読んでみましょう。はい、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。さあ、一節にあるように、兄弟たちが一つになってまるで一人のように共に生きることは、何という幸せでしょうか。何という楽しさでしょうか。私たちが一つとなり共に生き、互いに愛し合い受け入れ合い、ただ主を賛美し礼拝をお捧げするならば、主はそこに3節にあるように常しえの命の祝福を命じてくださっているんです。そこに主の臨在があり、主の栄光がこの地にあってますます豊かにあふれ流れていくのではないでしょうか。私たちはこの1年もただこの教会から主の栄光が表されることだけを願いながら歩んでまいりたいと思います。昨年牧師室に飾られたもう一つの作品もお見せすると、それはこれなんですね。ちょっとこれも小さいのでモニターに出してもらいますね。これは何の絵だか分かりますか。これは我が家に110巻まで単行本が全部揃っているワンピースという漫画のキャラクターの絵ですね。なんだかちょっと荒い感じの絵だなって思われましたか。実はこれただの色が塗られた絵ではなくて、ちょっと拡大したものもモニターに次のページ出していただくと、こういういろんな色の小さな小さなビーズが一粒一粒貼り付けられて描かれている絵なんです。 そこ我が家の次女がですね、結構な長い時間をかけて時に投げ出しそうになりながら、時々教会の青年に助けてもらって、一体何粒のビーズが使われているのか分かりませんけれども、やっと完成してこうして一枚の絵になっているんです。皆さん、この一粒一粒はただの一色の小さなビーズです。しかしそこに貼り付けられて、そこで組み合わされて、それぞれがそれぞれの役割を小さいけれども果たしていくときに、一つの素晴らしい作品になっていく。皆さん、いかがでしょうか。ちょっと無理やりこじつけかもしれませんが、これも教会に似ているように思いますね。私たちも一人一人は小さく、それぞれに生まれも育ちも違い、国籍だって違い、そして与えられている賜物も違うでしょう。しかし主にあってつなぎ合わされ、まるで一人のように一致して、一つになって共に生き、主への賛美を捧げるならば、そこに主の素晴らしさが全体に表されるのではないでしょうか。主がそこに臨在され、主の祝福で満たし、この教会から主の栄光が表されていくのではないでしょうか。さあ、今日からスタートしたこの2025年、どんな一年になるでしょう。神様がいつも私たちの教会に追い風を吹かせてくださいます。私たちはいつも誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないこと、神様がこの地に起こしてくださること、私たちはこれまで体験してきたごとく、この一年もきっとそうなるでしょう。そのために私たちにできること、私たちが大切にすべきことは、ただ主に用いられやすい教会であり続けることですね。そのためにはアウトラインをもう一度出していただくと、私たちはまるで一人のように一つになって共に生き、主への礼拝を大切にし、そこにある幸せと楽しさ、主の祝福を心から味わいながら歩んでまいりましょう。主の栄光が満ちる、そんな教会であり続けたいと思います。最後に、これまでも何回か紹介したことがある一つの文章を読んで終わりたいと思います。真の教会は宴会の家のようである、という文章です。よく墓場のような教会、博物館のような教会、劇場のような教会、宴会の家のような教会という4種類の教会があると言います。墓地のような教会とは、信仰の活動が死んでしまい、人々の顔に喜びがない教会のことを言います。墓参りをするかのように、ただ義務感で行ったり来たりする教会のことを言います。博物館のような教会とは、骨董品を見て喜ぶように、あの頃のうちの教会はこうだったよねと、懐かしい昔の思い出を食べて生きています。劇場のような教会とは、大勢の人が集まってはきますが、一つの場所だけを見ています。そこにいるスターや歌の上手な人を見て拍手を送り、出ていく時はわずかなお金を置いていきます。何人かの主人公と監督がいるだけで、ほとんどの人は見物客であり、座って拍手して帰っていきます。そうかと思えば、宴会の家のような教会があります。先にイエスを知った人々が通りに出て行き、山を越えます。イエスが私たちを救うためにこの地に来られたので、よければ明日一緒にどうぞと、貧しい人や病人もすべて招きます。彼らが集まってきて、その宴会の家を満たします。先に主を受け入れた人たちは彼らに喜んで仕えます。何も食べなくてもお腹が満たされています。主は満足げに彼らを見つめられます。真の教会は宴会の家のようでなければなりません。神を知らない人々が集まり、御言葉で満たされ、喜び賛美し、神の恵みに涙する宴会の家のような教会です。私たちの教会がこのような教会になることを祈ります。いかがでしょうか。私たちの教会がもしも墓場のような義務感で喜びのない教会であったならば、博物館のような昔の思い出を食べて生きる教会であるならば、劇場のような何人かの主人公と多くの見物客がいるような教会であるならば、そんな教会であってはやっぱり寂しいですね。まるで宴会の家のような、 命と喜びに満ちた教会、生きた教会であり続けることができるならば本当に幸いだと思います。さあ、私たちはこの新しい年もまるで一人のように主にある一致を大切にしてまいりましょう。そして私たちも主によって救われた、それぞれの場所から呼び集められた、そして一つとされたものとして、ただただ主への賛美を捧げ続けて1年間を歩んでまいりましょう。そうするならばそこに主の栄光が表されます。私たちはこの1年もただこの教会から主の栄光が表されることだけを願いながら歩んでまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新しい2025年がスタートしました。この1年、神様はどんな驚くばかりの恵みをすでに与えて用意してくださっていることでしょうか。誰も見たことのないことが、誰も聞いたことのないことが今この地に起ころうとしているでしょう。荒野に道を、荒れ地に川を設ける神様がこの1年どんな追い風を吹かせ、どんな驚くばかりの御業を表してくださることでしょうか。それを私たちがせき止めてしまうことのないように、神様が吹かせてくださっている風を私たちが遮ってしまうことがないように、私たちはこの1年も主に用いられやすい教会であり続けたいと思います。それはいろんな違いがあろうとも、一人一人は小さな小さな存在であろうとも、みんながまるで一人のように主にあって一致させられていくならば、神様がその教会を大いに用いてくださるでしょう。そこでただ主だけが礼拝され、私たちが共に住むことを大切にしていくならば、主がその教会に満ちてくださるでしょう。この地に導かれ、新たな一年を歩み出そうとしている私たち、今一度この教会の頭はイエス・キリストただお一人であることを今日も覚えて歩み出しましょう。神様によって北からも南からも東からも西からも呼び集められた私たち、まるで一人のように主にあって一致して心からの礼拝を捧げ続ける、そんな1年間としてまいりましょう。主の栄光がこの教会を通してこの地にあふれ流れるならば、なんという幸いでしょうか。常しえの命の祝福を、神様は兄弟たちが一つになって共に住むところに命じてくださっています。この一年、私たちはみんなで 主の恵みを喜び楽しみながら、まるで一人のように神様が愛おしく見つめ微笑みながらその眼差しを送ってくださる、そんな教会であり続けたいと思います。一言お祈りします。神様、この新しい年へと私たちを神様がお招きくださって、そして一年の始まりに主を礼拝する者へと私たちを召し出してくださって、今一度大切なことは何か、自分の立ち位置はどこか、神様が御言葉によって私たちに確認させてくださること、ありがとうございます。神様、どうぞこの1年も私たちが的を外してしまったり、何か勘違いして自分が主になってしまったりすることのないように、あなただけをまるで一人のように一致して礼拝する、そんな教会であり続けることができますように導いてください。この教会からただ主の栄光だけが表されますように。神様、この場に集われたお一人お一人、神様が呼び集めてくださったお一人お一人です。どうぞ私たちのこの交わりからいつも主の祝福があふれ流れますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。